このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
はい、今日はね、ウグイスじゃないのよ。雨の中の、スズメちゃんたちですね。
です、
雨ですね。最近雨多いですね。春の雨、
まあ、割とね、うん、まあでも植物にとってはいいんじゃないですか。
うん、野菜たち喜んでそうですか、うん、
ね。わかめ、若い芽わかめじゃないな若葉が伸びる頃ですもんね、
はい、あ、なんか今思い出した。毎年毎年その季節が終わってから山口さんが教えてくれる、何でしたっけ、わかめじゃなくて、何ひじき、
おかひじき。
おかひじきはいつ、
あ、お、ごめんなさい、おかひじきノーマークになってる。
いつもなんかもうみんな食べたいけどもう終わってるやんっていう頃にいつも案内してもらえる
って。どうかな、ちょっと全然ノーマークだから忘れてた。今年こそは、去年失敗して、
おととしもうまくいった
別の植物ね、コロタンという、ね、メロンがすんごく美味しくできたのは去年失敗してショックだったんで、うんうん、
はいはい、
今日は家の人に買いに行ってもらってます今。
コロタンを、
そうそう、ないよ、
ないよ、コロタン苗。
そうそうそう。ということなんですけどね、もう春の野菜って何なのかって調べたんですけど、うん、
まあ、春キャベツから始まり、
食べたかなと思って、アスパラガス食べました、
うん、アスパラはね、うち無農薬野菜の会からね、勝手に来るんですね、うんうん。
入ってました。
アスパラはね、関西では作ってないんでしょうね、来てないです。
来てないのか。
そう、この辺の農園から来るからね。なんちゅうでもね。
あとね、春といえばウド。うん、
ああ、いいですね。
ウドとかカブとか。
はいはい。
春キャベツ。
ちっちゃいの来ましたね。春キャベツはもう毎週のように来てますね。
グリーンピースは？
ああ、グリーンピースは来てないけどね、スナップエンドウがね、
うん、
先週来ましたね。
うん、次それ言おうと思いました。
はい。あと、ね、これから豆の季節。
ゼンマイ、そら豆、タケノコ、タラ。わらび、どうですか、
うんうん、わらびちゃんとかね。は
い、わらびちゃん。なんかカンガルー食べるみたい。うん、
ね。
いや、私なんか意外と食べてないなと思って、
うん。
なんかうちまとめて収穫するから、冷蔵庫の中にいつもエンドウとか、
はいはい。
が、貯蔵されてるんでね。
うん。
今年の春のを食べたかどうかが怪しいなと思って。
ああ。先週来たのがね、長さがね、50センチぐらいの巨大に、うん、もうね、ほうれん草でもね、こんなでかいんですよね。何センチっていうの？ 40 センチ。
ほうれん草？
そうそうそう。とかね、もっと私の顔の大きさぐらいあるね、小松菜が来たりね、うん、もうジャングルで野菜作ってみちゃうんかと思うぐらいのね、なんかわからん。先週もね、ちょっとピリッとした辛いのとかね、なんやろな、名前もわからずに食べましたけどね。
そうですか、
うん。
まあいいシーズンですよね。
そうですね、今からね。うん、緑が美味しい季節になってきましたよ、
はい、ということで、うん、今日はゲストが来られるんですね。
そうですね、
全毛のキャラクターデザイナー。
そうそう、どうやって描いてんのっていうね、結構ね、皆さん、読んでよ読んでよというね話を私も耳に挟んでたりね、
うんうん、
ついに私も手にしたところなので、この後来ていただきますよ。はい、はい、はい、では今日のゲストはなんと全毛のキャラクターデザイナーゆかゆかさんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。 全盲でデザイナーってどういうことみたいな話ですね。
はい、よく聞かれます、う
ん、キャラクターデザイナーもそもそも数少ないですよね。
うん、見たいですね。
うん、うんうん、はい、今回はね、この、去年の秋に、このキャラクターデザイナーとして、
はい、
一発目になるの？
ね、きのこ姉さんっていうキャラクターを出したのは、
うん、
8年前かな、全盲になって9年なんですけど、うんうん、8年前に LINE スタンプをまず最初に作ったんですね、第一弾として。
そうなのね。
そうなんですよ。で、そこから、ビレッジヴァンガードっていう雑貨店、イオンモールとかに入ってる雑貨店があるんですけど、
うん、
それとキャンプファイヤーがコラボした企画、が通って、うん、きのこ姉さんの、あのボクサーパンツ
を販売。ボクサーパンツか買われへんな、
はい、
いや買ってもいいのよ、
もうね、完売して、はい、もう完売してなくなっちゃったんですよ。
ね、そしたらもうずっと結構長いんだね。
そうですね、でもマイペースでやらせてもらってて、はい、で去年の6月に、うん、このきのこ姉さんのタロットカードを作りたいっていうことでクラウドファンディングにチャレンジして、この今年の2月、2023年の2月にやっとこさ完成したっていう、
はい、
う
ん、そうですね、せっかくなのでね、手にしてからで、あの結構ねゲストに来てほしいなとかね、呼んでよ武田さん、あのゆかゆかさんゲストに呼んでよっていう話はあったんやけどね、はい、いやタロットカードね、タロットカードできてからはいいんちゃうって言ってようやく私の手元にも届きましたよ。
いやー嬉しい、どうですか、
はい、そうなんですね、これタロットカード、なぜタロットカード、
まあ、私が失明した時に、うん、あの遊び感覚で占いをやってたっていうのがまずきっかけで、はいはい、うん、でそこから自分を知る一つのツールとして占いってめっちゃ最強やなって思ったのと、うん、タロットカードってやっぱりそのカードを切ったりとか、
はいはい、
カードを揃えたりする音が素敵やなと思って、
うん、
で占いするんやったら道具、占いの道具、マジシャンみたいに使いこなしたいっていう子供感覚でタロットカード作りたいと思ったのがきっかけでしたね。
なるほどね、
はい、
タロットカードね、視覚障害のある方でやったことない方なんかもういっぱいだと思うんだけど、どういうこと、どんなことができんのとか思ってる人もね結構いてはると思うんですけど、これ何枚カードあるんでしょうかね、はいはい、
タロットカード大アルカナが22枚で、小アルカナが56枚やったかな、でまあ分かれてるんですけど、全部で78枚あるんですよ。
さっきのなんかあの知らない単語が出てきたよ。大なんですって
大、タロットカードの大アルカナは大きい秘密っていう意味で、小アルカナは小さい秘密っていう意味なんですけど、
アルカナなの？やるかな？あるかな？
アルカナです。
あゆ
えおのアルカナです。
で
今回、
うん、
そう、キノネカードはちょっと、うん、大アルカナ22枚だけにして作ったんですよね、
うん、
その小アルカナまで作っちゃうとちょっとハードルがすっごい高くなるなっていうので、うん、
多分ね、あの展示ついてるから、あの、うんうん、重ねるとこの22枚でも普通のトランプぐらいの傘あるもんね、
う
ん、
そうですね、熱いですね、
70枚になると切れないねきっと
そうですね、
うん、
そうなんですよね、
うん、
まあでもその大アルカナ22枚をまず覚えたら小アルカナ覚えるのも簡単っていうの
も
あるので、うん、まず大アルカナちょっと熟知してもらって、
うん、
みんなに使いこなしてもらいたいなっていうところで、今回キノネカードは大アルカナ22枚だけを作りました。
22枚それぞれイラストが違うんですね、当然ね、
はい、そうです、
うん
うん、
絵は表裏両方ともあるんですか？
あとね、表だけですね、表絵があるのは、はい、
うんうん、でトランプの背中と一緒ですね、
そうですね、で、はい、裏にはタロットカードの解説書に飛ぶ QR コードがあります。
なるほど、
そうだよね、そもそもそのタロットカード手にしたからって意味がわからんのよっていう人なんかは、こうかざしてもらったらピュンってあの URL が出てきて、
そうです、
するわよっていう感じですね
そうそうそうです、そうです。解説書を、ね、うん、説明するわよーんって、木の姉が誘導してくれます。うんうん、なんで、その解説書にはタロットカードの使い方と解説が書いてあります。うんうん、
で、これ一枚一枚の、
うん、
これが。
一枚一枚の説明まで出るんですね。
そうなんですよ。
点字がついててね、ゆかゆかさんも点字読める人？
全く読めないです。
あらあらあら、
きっぱりと
私全く
でも必要やなっていうことで入れてくれるっていうことね。
そうです、点字読める方はやっぱり点字ある方が速読できるので、
うん、難しいもんね、なかなかね、
はい。で、うん、あとその就労支援所のカラフルさんにも今回ご協力いただいて、うん、日のね、あの梱包作業とか発送作業をしてくださってるんですけど、
なるほど、
はい、うんうん、そちらの利用者さんからやっぱり点字ある方が分かりやすいので点字つけてほしいですっていう意見もいただいたので、だからカードの上の方に数符と点字をつけて、うんうんうん、真ん中の方には日のねのアウトラインだけを、うんうんうん、
イラストのね、
そうですね、形が分かるっていうのと、下の方にアラビア数字の凹凸をつけて、
うん、
私はあの数字が読めるので、目が言ったら26歳まで見えてたので、
うんうん、
このアラビア数字の凹凸を触って、
うん、
どのカードなのかっていう判別をしてる感じですね。
結構あの横平べったい数字今触らせてもらってるんだけど、
はいはい、
うん、5や、
うん、5出ました、強行ですね、
うんうん、
あの法とか道徳とかルールを守ったりとか、うん、あとメンターになったりするのが向いてる、
うん、私、
はい、
道徳守る人に向いてんの？なるほど、その日の気分でこうパッと開けた数字で、あ、今日はそんな日なんだなとかっていう風に占う感じ。
そうですね。で、うん、このラジオを聞いてくださってる方が5番の今日こう引いたら、うん、あ、これは滝田さんやなっていう感じで、うん、イメージ想像してもらうっていう、滝田さんみたいに過ごしたらいいんちゃうかなみたいな感じで
めっちゃ几帳面
遊び感覚でね、使ってもらえると楽しいかなっていうことですね、うんうん、
なるほどね。これってもう一般的にこのクラファン応援した方なんかにはもう届いてると思うんですけど、一般的に手に入れることもできるんですか？はい
はい、あ、できます、
うん、
で、購入は私はあのオンラインショップのベースっていうところで、
うん、
カードの販売してますので、そちらで購入はできるようになってます。
ちなみにおいくら？
ね、税込み8800円でございます。
なるほどなるほどね。展示ついてるからね。これ、
うん、そうなんですよね、なかなか、ね、展示のもの作ろうと思ったら、
ね、高いんですよね、展示作ると、
大変だからね。今回クラウドファンディングやる前とかいろんな方に相談したんですけど、
うん、
やっぱり展示付きのものって需要がないから、その、うん、なかなか、うん、金あの作るのにも金額下げれないし、
うん
うん、作ってもそんなに広がらないんじゃないかとかっていう声があったりとかしたんですけど、
うん、
で制作費もやっぱりかかるし、うん、でそれをどれぐらいの金額で販売すんねんっていうところで、うん、まあいろいろ悩んだんですけど、
でしょうね、
うんうん、
印刷もこれ結構手込んでますよね。
そうですね、
うん、普通のね、普通の印刷とこれはあれかな、シリコン乗せてある印刷なんかな。
そうですそうです、
うん
うんうんうん、でまあ私はキノコ姉さんっていうキャラクターのコンセプトが、
うんうん、
ありのままの自分を受け入れるっていう大切さを伝えてるキャラクターなんですけど、う
ん、まあ、
木の根自体がね、顔半分にヒゲ生えてるんですよ、
うん、ですね、
何これ青色のヒゲが生えてんの？
そうめっちゃ心乙女やのに青色のヒゲが生えちゃってるから、うん、それがねコンプレックスで、
うん、
もういろんな可愛い綺麗キノコと比較しては卑屈になったり、
うん、
なかなかその自分を受け入れられないっていうようなキャラクターなんですけど、でも、うん、そんな自分も受け入れることで愛せるようになったりとか、ハッピーになったりとか、受け入れることでやっぱり変えていく努力もできるんで、その受け入れる大切さっていうことを伝えたいなっていう思いで、このキノコ姉さんっていうキャラクターを作ったんですよ。
なるほど、深いんですね。
どこからその青いヒゲとか思いついたの？
私失明した時に、うん、マツコデラックスさんとか、
はい、
一光さんが出てるテレビを見てて聞いてた時に、うん、なんかねめっちゃ希望を感じたというか励まされたというかすっごい勇気づけられたんですね。っていうのもすっすごいマツコさんたちも苦労して悩んで悩んで悩みまくった結果受け入れてああやって活躍されてるじゃないですか。なんかそれできてるってすごいなって、うん、思った時に私もそうありたいなって思ったのがきっかけで、そういう自分の思いを込めたキャラクターを作りたいと思ってキノコ姉さんが誕生して、
はい、
でキノコはまあ昔から好きやったんですよ。カラフルなキノコが。
あ、毒キノコ系。
そうです、そうです。あのね、不思議の国のアリス、ディズニーの。
はい。
はい。
に出てくる、あの、可愛いポップなキノコ
とかが大好き。そういうイメージか。なるほどね。
そうなんですよ。でね、ドイツとか海外では、まあ、キノネーって赤色の傘に白ドットなんですけど、
まさにあの毒キノコのあれだね。
あ、そうなんですよ、
うんうん、
でもね海外では幸運のシンボルとされてて、生命力とか、
うん、
発展とか、
うん、
進化とか、
うん、
そういうなんかポジティブな意味もあるんですって後から知ったんですけど、そう、
そうか、
なるほど、
うん、気のねに触れた人が何か勇気づけられたり、うん、ハッピーになってもらえたらなっていう思いがあって、で、タロットカードってその絵札でもあるので、
うん、
だからその占いツールの気の根を使ったタロットカード作りたいっていう、うん、はい、ことがきっかけでした。
なるほど。
これね、タロットカードってなんか悪魔とかおったような私記憶があるんだけども。
あ、います、います。
キノネーの悪魔もおるの？
いてます。キノネーがデビルになってます。
へえ、なるほどね。うん、太陽とか何とかなんかの何でしたっけ？
で、キノネーの悪魔はポテトチップスとかの袋が転がってます。誘惑に負けるとかなんで。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、
なんか一つ、あの、このイラストは自分的になかなかおもろいよっていうのをちょっと紹介してもらいます？
ああ、でも私、0番の愚者が大好きなカードなんですよ。
愚者？
はい、0番の愚者。
うん、愚かってこと？
そう、愚か者で、うん、アホなんですけど、
うん。うん、
でも愚者って自分のことをめっちゃ信じてて何にも染まってないんですよ。だから誰に何を言われても自分のやりたいことをやるっていう人物で、自分の行きたい方向に進んでいくっていう。だからそれって、うん、あんまり考えずにとりあえず行動しチャレンジすることで自分の可能性とか開いていくと思ってるので、
うんうん、
うん、だから私もあのクラファンするときにはもう自分の可能性信じて愚者みたいにとりあえずも考えすぎずにやってみようっていうところで、この0番の愚者に勇気づけてもらいました。
うん、じゃあこうパーッと切っててゼロが出てきたら、おい、よっしゃ今日は行くぞと思ったらいいん
だ。そうそうそう、もう考えるよりも行動しようっていうことと、うん、まあ、自分を信じようっていうことと、この愚者は崖の上に立ってるんですよ。
ほう、
もうあと一歩進んだら落ちかけてる。
なるほど。
そう、でも陽気に、陽気なんで、それでも自分の進みたい方向に進んでいくっていう
なるほど。
カードなんでね。うん。
そうですか。
これって、はい、なんか盲学校とかにもどうかなんかしたとかっていう話でしたっけ？
あ、そうですね。展示毎日さんに掲載していただいて、うん、で、そちらの方で寄付しますよっていう形で掲載していただいて、
うん、
30名くらいの方から応募いただいて、うん、で、その方たちにはもう発送しましたね。で、その中に盲学校の方もいてて、
うん、
盲学校の教員さんですかね。
うん、
はい。
あ、そういうことか。
いくつかカードを送らせていただきました。
じゃあ学校の中でね、遊んでるんじゃねえぞっていう話だけど、まあ、それは自分と向き合ってるんだから先生さっていうやつね。
そうですね。あとはまあ、コミュニケーションツールにもなるので、
うん、
例えば、その人それぞれ解釈って違うじゃないですか。
あ、そうですね。
そうなんですよ。うん、だから、解説を読んで、自分の解釈を話して、みんなでこう、捉え方とか、世界観を広げてもらうっていう、本当にコミュニケーションツールにもなるなっていう。
ああ。
はい。
で、結構ね、やってる人って覚えていくんですよね。これ、逆さまも意味が違うんでしたっけ？
あ、違います、違います、ね。うん。そうですね。解釈が逆になったりとか、意味合いが弱まったりするっていうことですね。奥深いです。
ねえ、そう
ですね。奥深いな。
はい。
どうやって変えるか、もう少し詳しく聞きましょうか。
はい。あ、ありがとうございます。
ネットで販売ですね、基本的に。
はい。オンラインショップのベースで販売してて、そうですね。ゆかゆかとかきのこ姉さんで検索していただくと、インスタとかが上がってくるので、そちらからベースのリンクに飛んでもらう方が早いかなと思います。
なるほどね。
はい、そうですよね、はい。ベースの中でまた探すより、きのこ姉さんで検索してもらった方が早いかもしれないですね。
はい。
きのこ姉じゃなくて、姉だね。伸ばすんでしたっけ？
ね、表記はキノコがひらがなで、姉が漢字で、さんがひらがななんです
よ。そうなのか。はい、はい、はい。あと、ゆかゆかも。
アルファベット。はい、大文字で。
はい。ぜひぜひね、キノコ姉さんで検索してみてください。キャラクターグッズも、これからも出していくのかな、
はい、はい。出していきますし、はい、ベースで販売しております。
あ、そうなんですね。今のところあるのが、このタロットカードと、
タロットカードとトートバッグと、ポチ袋。
ポチ袋
と、うん、はい、ステッカーと、うん、タンブラーがあります。
そちらも、キノコ姉さんで検索すると出てくるということですね。
はい。
はい。全盲になっても、キャラクターデザインもできちゃうぞとか、インスピレーションの話なんですね。
そうですね。私、うん、全盲になっても諦めなくていいし、やりたいことはできるんだよっていうことと、
うん、
選択肢があれば自分の可能性はいくらでも広がっていくので、このタロットがそういう何か楽しめる趣味や仕事の選択肢が広がるきっかけになればいいなっていう思いで作っておりますので、うん、はい、ぜひ、はい、触っていただけると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。じゃあ私もこの後トランプを切ってゼロ番を出せるように、はい、してみようと思います。はい、今日はゆかゆかさんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ブレイクコーナーお願いします。
うん、つい最近ね、関西万博に向けて空飛ぶ車、空飛ぶ車ってね、結構大騒ぎしてますけど、乗ってきましたよ。なんちゅうてもね、関西大阪ね、万博だからね、大阪にはそういうのがございまして、
あれ NHK の舞い上がれの時に空飛ぶ車が最後出てきたんですよね。
あ、そうなん、どんなん出てきてました？
うん、それはね、もう4つ、まあ言ったらドローンの大型みたいなイメージの空飛ぶ、
うんうんうんうん、羽がいっぱいつっているやつ。
そうそう、で主人公がそれのパイロットをして、五島列島の離島の間を飛ぶという。
私乗ったのはね、あの、うん、大阪パビリオンでどんなのを紹介するかっていうのをね、ちょっとチラ見せするのがね、うん、大阪の庁舎の近くでありまして、まあ、たまたまね、はいはい、その近くにおったので、そら行かなあかんって言ってね、うん、行ってきたんですよね。そら行かなあかんでしょ、乗せてくれるの、
うん、行かなきゃいかんですよ。
展示されててね、座って写真撮影っていうのだったんですけど、うん、ほんまにドローンのちょっと大きいようなんで、
あ、じゃあ同じ、うん、モデルになったんだな、うん、これが。
でヘリコプターみたいな、あの羽がね、全部でね8つついてるって言ってましたかね。
へ
え。うん。くるくるくるくるくる、2人乗りのやつね、4人乗りのもある、タイヤついてるのもあるって言ってはったんですけど、そこにあるのあったのは2人乗り、
うん、
2人乗りやったら1人しか連れて行ってくれないのって言ったら運転手はいないんですって言って、
ああ、
そうなんですって。でね、そうなんです。結構ね、ランボルギーニなんとかみたいにね、上にパタンってドアが開いてですね、うん、でそこ座らして、あの結構コンパクトなね大きさで、そうするとね2人乗りで真ん中に液晶画面のね、それがついてて、うん、そこにね、あの行き先言うんですって。
うん、
うん、そしたら飛んでてくれるんですって。
自動運転か。
そうそう、それね、うん、スカイタクシーっていう、もう2027年から商業運転始めますっていうやつでね。
うお、すごい。う
そうなんだ。そうなの、これって万博の上をくるくるくるくる飛んでるだけじゃないのって言ったらそういうものでは、
あれ6ヶ月だけのイベントですからね
というかね、そういうあの遊園地の上とかをね、くるくる飛ぶもんかなと思ってたんですね。
あ、
そういうもんじゃなくて、いや、タクシー運行するんです
って。そっか。
淡路島あたりから京都ぐらいのね範囲で、で運転手なしで自動運転で、
うーん、
うん、パタパタパタパタパタパタパタ、
まあ、
そんなめっちゃ
嘘かなみたいな、本当かなみたいな話ですけども、
うん、
ねえ、
そう、
まあ、多分間違いなく実現するんでしょう。
そうですね、もう値段とかもね、だいたいこれぐらいっていうのが決まっててね、そんなもん、こんなもん、あの何十万ぐらいの話かなと思ってたら、全然そんなこともないですね。
その値段って何、タクシーの乗る料金のこと。そうそう、
タクシー料金のこと。
そうですか。
ね、4人乗りの方だったらね、4人で、まあ、大阪から京都まで行ったら10万ぐらいかなっていう話ですね。
そうですか。
うん、まあ今から貯金しといたら間に合うかなっていうぐらいのね、うん、感じでしたよ。
すごいな。
うん、
もう置いてないんですか、今から。今は
置いてない、その時だけのね。
ああ、そうなんですか。
そう、パブリックデーみたいなのがあって。
うん、ああ、なるほど。なんかグランフロント大阪に長いこと置いてたらしいですよ。
ああ、そうなんですか。乗れたの？
いやいや、僕は言ってない、知らなかった。
ああ、そうなんですね。もうそこにね、なんかみんな、順番にね、並んで乗って写真撮ってくれるっていうのをやっててね、乗ってきました。
いや、でも本番なかなか乗るまで順番来ないかもしれないからね。
ああ、そうだね。大体そんな何万円ぐらいだったらね、乗りたいじゃんね、きっとね。
うん。怖いけど、珍しい体験しましたね。
うん、そうなんですよ。
では音楽いきましょう。
今日の音楽は、先月ね、私たちに感動をくれた村上様、はい、村上様の入場曲でございます。
マ
イタイムですね。
Time. You can check your iPhone, better say it's our time. I don't even need a watch, I don't even see a clock. Soon as I walk in, it feel like me a clock. Yeah, me a clock. Every time my checks, niggas don't measure up and try to blame the Pyrex.
I'ma do it bigger than a 5X. Can't ride with an L, so I don't drive Lex. Game so bickery, so full of trickery. Nursery, rhyming, hickory, dickory. Blowing that sour, the hood call it pickery. Biggie, Puffy, Buster, Victory. So I got the Audemars, flawless diamonds. In other words, that's called perfect timing. I feel like a favor, I feel like a savior. They clock in my neck, I feel like I'm flavor. I go so hard, low so God. Damn, street, fit it in it.
4月ももうね終わりに近づいてきましたけども、テレビ番組なんかはねそろそろ新番組が始まる頃なんでしょうかね。
らしいですね、
うん、もう始まってたのかと思ってたんだけどこんな時期なんですね。
そうみたいですね、
というわけで、興味津々の番組も始まりますね。
うん、前ちょっとこの番組で触れましたけども、
そうですね、
TBS の日曜日の夜9時からの日曜劇場というところの番組の枠で、うん、ラストマン、全盲の捜査官
FBI みたいなのがあれなんでしょうかね、うん、
そうそうそう、全盲の人は FBI の捜査官で、
うん、
福山雅治なんですね。
なんと
長い白状ですよ。
ねえ、視覚障害者みんなあんなかっこいいと思われたらどうしよう。
いや白状長いなと思った。
あ、そうやろうね。背高いんですもんね。
その人が日本の警察庁と FBI の連携強化を目的のために期間限定で日本にやってきたという設定のドラマですね。
うん、なるほどね。そういうことなんですね。うん、
でそれのアテンド役になったのが警察庁の人材交流企画室の室長大泉洋なんです。でまあ刑事ものですからね。
はい。なんかあれね、難事件を普通の交通事故じゃなくて難事件を解決していくというんですね。
そういうやつです。うん、かなり破天荒な動きをするらしくてみんなが振り回されるという、
うん、
そういう感じのようですよ。これね、いつから始まって、4月の23日の日曜日の夜9時からが1回目です。
ちょうどねこのオンエア日の翌日なので、 明日ですよ。明日の本番からですよ。
スタッフのところまで調べたら、
うん、
全盲所作指導とかいう項目があって、個人知ってる人が出てくるのかなと思ったら、そこにダイアログインザダークって書いてましたね。ダイアログインザダークって皆さんご存知かな、うん、東京とか大阪にはあるんですけどね、
う
ん、
はい、私も友達がね、そこ行ってて、今まで内緒やったけど勉強しに来てはったよって言ってましたね。
あ、そうですか。
そう、番組のね、人たちがね、
あ、うん、あの真っ暗なところですね、
うんうん、
みんな真っ暗なところに入ってもらって、
うん、
逆にあの日頃見えない人たちがそれのガイド役をやるという、
うん、特にね、その見えない体験をするっていうよりか暗闇を楽しもうっていう感じですよね、あれはね、うん、真っ暗の中でちょっとコミュニケーションしましょうという、うん、
そうそうそう、
うん、
という場所のスタッフが全盲所作指導というのをしたそうです。
きっとね、あの全然知らない人が来たら、あのやると、この人全盲になったばっかりちゃうんとかいうね、
もう
ね、動きになっちゃうんでしょうね、きっとね、
うんうん、
やけども、まあ、そんなことないですよとね、うん、日々ね、見えにくさで、それが日常のね、私たちの動きとはね、ちょっと違ったりするので、それをやってくれはったんでしょうね、お伝えしてくださったんでしょうね、
うんうん、あ、もう一つ後ろに、あの協力っていうところに日本視覚障害者団体連合って書いてましたから、そこに話いけば、あそこはこういうふうにしてくださいとかいろいろ言ってくれるそうな団体ですので、まあ、むちゃくちゃなことにはならないんじゃないかなという気はしますけどね。
まあね、まあ、その視覚障害のね、どういうふうな、ね、操作をされる、匂いとか耳とかそんなんでピピッと来はるんでしょうかね、まあ、ちょっと楽しみにしたいですけど、
ね、
ね、うん、きっとね、ツイッターでもね、にぎやかになることでしょう、みんな見たとかね、ああだったこうだったとかね、そういう話題でいっぱいになると思いますけど、うん、楽しみにしたいです。
はい、ということで、あっという間にエンディングのコーナーですけども、
うん、そうですね、最近ね、視覚障害者のね、あれやこれやが結構私の周囲でも賑やかな感じなんですけどね、
うんうん、
あ、そうそう、いつでしたっけ、去年の暮れぐらいでしょうかね、ゲストに来てくださったコンピューターサイエンスのアイナビもね、3月リリースって言ってはったのに、いつかなと思ってたけど、ようやく4月12日でしたっけ、リリースされました、
ね、ついに出ましたね、
ついに。
しかもめでたいことに無料で、
うん、そう、もう大反響ですね、
うん、
あ、ほんまやとかね、信号分かってくれたとか、いや、うん、もう一つやったわとかね、あ、どうなんかなとかね、うん、わ、すごかったとかね、いろんな声が聞こえてきているとか。そうそう、そうですね、あと司会の方も大好評ですね、
うん、大阪駅のね、
そうですね、大阪駅に着いたやつですね、もうあれ初めて、もう誰も彼もが初めてのね、新しい駅ホームができたんで、もう行ったことない、誰も行ったことがないところなんですけど、司会で行けたわっていう声をね、よく聞きますね、
うん、まあ、だから本当に不安な時には司会は心強いでしょうね、目的地が特にはっきりしてる場合は、
うん、まあそんなのもあったりのね、
うん、お知らせ届きました、
お知らせも届きましたね、でまたまたあのね、世界旅から帰ってきた王ちゃんのね、全国行脚もね、始まってますね、日本で講演報告会行脚もね、始まってたりとかね、
あと井上さんがボーリングの
井上尚弥さんね、
さんね、
あの iPhone のね、講習なんかの井上尚弥さんもね、ボーリングで、うん、パラボーリングですね、うん、海外遠征なんかもね、始まってたりする、そうでね、すごいな。
あと甲冑節の幸太郎さんもなんか、
幸太郎さんね、甲冑、全盲の甲冑節っていうことでね、甲冑を着てね、あのお城巡りをするライフワークをされてるんですけど、
そうそうそう、
それやっぱりね、あの足の便の悪いところにも行くので、ちょっとタンデム自転車を買って、タンデム自転車で甲冑を着て城巡りをしたいというね、何かなんかそういうののね、プロジェクトもね今考えてるらしくってね。
そうですか、皆さん頑張ってますね。
すごいね。
元気ですね。
うん。
負けないに頑張らないと。
頑張らにはいかん。
はい。ということで、いいシーズンですから皆さん。
そうですね。
楽しんでください。
はい、
ということで今週もありがとうございました。
さよなら。
さよなら。